広報稲川令和2年6月第970号をお届けします。音声訳、音訳ボランティア、リビエール、郡、渡瀬、遠藤、芝です。今月の主な内容は2ページ特集、新型コロナウイルス感染症一人一人が対策を、6ページプロロジス稲川プロジェクト、町の経済と防災を支える消防防災拠点の誕生、8ページ小中学生一人一台タブレット端末を導入、19ページいいなご飯、きゅうりとささみの梅肉和え、20ページ私のおすすめ万葉集の稲川、21ページときめき吉田理香さん、22ページ稲川特派員報告、エクササイズで免疫力アップなど順を追ってご紹介します。ページから5ページ特集、新型コロナウイルス感染症一人一人が対策を、5月中旬に各戸へ配布しているマスク、町役場で提供している除菌水なども活用し感染を予防しましょう。除菌水の配布は当面の間、役場開庁日の午前10時から正午まで、午後2時から4時までに行います。なお配布終了については、稲坊ネットや町ホームページでお知らせします。4月7日に政府より新型コロナウイルス感染症感染防止のための緊急事態宣言が発令されて以来、皆さんの協力により国内の新規感染症患者数は減少傾向にあります。本庁においても4月24日に1例目の感染症患者が確認されましたが、その後感染症患者は確認されていません。兵庫県においても新規感染症患者の増加に歯止めがかかり、5月21日に宣言が解除され、徐々に日常が取り戻されつつあります。しかしながら感染の心配が全くなくなったわけではありません。引き続き1不要不急の外出移動、特に人口密集地との往来、23つの密、密閉密集密接が重なる心配のある集会イベント食事会などへの参加、3帰省や旅行など都道府県をまたいだ移動などに注意し、予防の基本である手洗い咳エチケットを徹底するなど予防を心がけましょう。学校施設の状況および問い合わせ窓口一覧、5月22日現在の状況、町立小中学校幼稚園の再開、令和2年3月3日から5月31日までの間臨時休業としておりましたが、各学校園で感染対策を行いながら6月1日月曜日より段階的に再開します。町立の公共施設の再開、図書館日生図書室については人数制限を設けて5月26日より、その他施設についても6月1日月曜日より一定の制限を設け再開します。なお B&G 海洋センターについては感染拡大防止対策が整い次第の再開とし、スポーツセンター内のトレーニングルームについては引き続き自粛要請があるため当面の間閉鎖します。今後の感染拡大状況によっては措置を変更する可能性があります。施設の利用については各施設のホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。新型コロナウイルス感染症関係問い合わせ先、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合など、帰国者接触者相談センター、伊丹健康福祉事務所、平日9時から17時30分まで、電話072-785-9437、兵庫県24時間対応コールセンター、電話078-362-9980。新型コロナウイルス感染症への町の対応など生活安全課対策本部、電話 767-1207、町立小中学校幼稚園など、学校教育課、電話 766-6006、留守家庭児童育成室、保育園など、子ども課、電話 767-7477、健康管理のことなど、健康づくり室、電話 766-1000番、徴税など納税のこと、税務課、電話 766-8702、健康保険などの支払いのこと、保険課、電話 767-6235、 中小企業支援など産業労働課、電話 767-6253、 各種イベントなどの中止・延期、施設の閉鎖など各施設窓口、電話番号はイーナガイドブックや町ホームページなどでご確認ください。その他の問い合わせ、稲川町役場代表、電話 766-0001。 地元のお店を応援しよう、稲川町テイクアウトデリバリープロジェクト。稲川町と町商工会では、新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けている町内の飲食店を応援するため、宅配を含むテイクアウトが利用できる飲食店の情報を町商工会のホームページにまとめました。なんとか少しでもお店の味を味わってほしい、おいしいもので喜んでもらいたいと、各店がテイクアウトやデリバリーを企画し取り組んでいます。ぜひご利用ください。実施店舗は町商工会ホームページに掲載しています。問い合わせ、町商工会、電話 766-3012。 生活を支えるための支援、町内にお住まいの方へ、水道料金の減免について、期間令和2年5月から8月請求分、4月から7月使用分の4ヶ月間。減免内容、1、すべての方の基本料金無料。2、水道メーターの口径が25mm以下の方は月20立方メートルまでの重量料金が無料。ただし下水料金は対象外。問い合わせ、上下水道課、電話 766-8716。 収入が減った方へ、緊急小口資金総合支援資金、緊急小口資金、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸し付け、貸し付け上限額10万円以内、総合支援資金、生活再建までの間に必要な生活費用の貸し付け、貸し付け上限額月15万円以内、ただし2人以上の世帯は月20万円。問い合わせ、町社会福祉協議会、電話 766-1200。 保険課より2件あります。1、各種保険料の減免、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が著しく減少し、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料の納付が困難な場合に、申請により減免等を受けられる場合があります。 2. 傷病手当金の支給、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われる症状による療養のため労務に服することができなかった場合、申請により給与の全部または一部を傷病手当金として支給される場合があります。いずれも問い合わせ、保険課、電話 767-6235。 徴税等の徴収の猶予制度の特例、対象令和2年2月から納期限までの一定の期間1ヶ月以上において収入が大幅に減少、おおむね 20% 以上し、一時的に納税が困難な人、猶予期間1年間。問い合わせ、税務課、電話 766-8702。 事業者の方へ4件あります。1セーフティーネット保証制度。金融機関や県信用保証協会のもと、中小企業者に対して各種融資制度が設けられています。影響を受けている事業者については、新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティーネット保証制度がありますので、詳細についてはご相談ください。問い合わせ産業労働課、電話 767-6253。 2経営継続支援金。新型コロナウイルス感染症にかかる休業要請に応じた中小法人及び個人事業主に対する経営継続支援金を支給します。問い合わせ県経営継続支援事業窓口、電話 078-361-2281。 3持続化給付金。感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくための事業に広く使える給付金を支給します。給付額、中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円。ただし上限は売上減少分。問い合わせ持続化給付金コールセンター、電話 0120-115-570。 4美しい村づくり資金。感染症拡大による影響を受けた農業者に対して、町と県が利子補給を行うことで、経営維持に必要な資金を当初3年間実質無利子で融資し、経営を支援します。貸付限度額、個人1000万円、団体2000万円、償還期間7年以内、うち据え置き2年以内。問い合わせ農業環境課、電話 766-8709。 特別定額給付金に関するお知らせ。国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業として、世帯主に対して世帯構成員1人につき10万円を給付します。詳しくは5月中旬に町からお送りした特別定額給付金に関するご案内をご確認いただき、郵送またはアプリでの申請にご協力お願いします。申請期限、令和2年8月18日火曜日まで。特別定額給付金に関するお問い合わせ、稲川町役場福祉課特別定額給付金担当、電話 072-767-1264、または767-1209。子育て世帯の皆さんへ、臨時特別給付金のお知らせ。詳しくは5月中旬に町からお送りした令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金についてをご確認ください。対象、令和2年4月分3月分を含むの児童手当受給者、0歳から中学生および新高校1年生のいる世帯、ただし特例給付受給者は除く。支給額、対象児童1人につき1万円。支給日、6月11日木曜日。公務員受給者、5月29日までに申請書請求書を提出された人は上記の日程で支給します。ただし申請書の提出期限、令和2年11月17日を過ぎると支給できません。問い合わせ子ども課、電話 767-7477。 給付金などを装った詐欺に注意。ご自宅へ届く通知などをよく確認し、個人情報の取り扱いに気をつけましょう。ありがとうの声をありがとう。稲川町職員一同、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、皆さんには外出の自粛などご不便をおかけしています。そのような中にもかかわらず、町職員などに向けたたくさんの温かいメッセージをいただいていますので、その一部をご紹介します。ゴミ収集作業員にはゴミ収集時などに励ましのお手紙を、 その他窓口やメール、電話などでも各種業務やマスクの配布に対してのお礼や激励などが寄せられており、職員一同とても励まされています。ありがとうございます。一日も早くコロナウイルス感染症が収束するようみんなで頑張りましょう。除菌水を持ってありがとうの親子の写真が掲載されています。クリーンセンターに向け3件の手紙、絵が掲載されています。1、コロナ感染不安の中、ゴミ収集ありがとうございます。私たちもご迷惑をおかけしないようルールを守り、ゴミ出しをするよう心がけいたします。ありがとうございます。2、ゴミ収集の皆様へ、ご苦労様です。コロナウイルスの感染が広がる中、休まず回収に来てくださり大変感謝いたしております。お体には十分に気をつけてください。3、子どもの字でいつもありがとうゴミ収集、真ん中にゴミ収集車の絵が書いてあります。元気をもらっています。クリーンセンター職員。なお、クリーンセンターでは職員みんなが見えるところに掲示させてもらっています。6ページから7ページ、プロロジス稲川プロジェクト、町の経済と防災を支える、消防・防災拠点の誕生。稲川町では、肝川・差し組地区の約 45.2 ヘクタール、甲子園球場の敷地面積約12個分相当を産業拠点地区と位置づけ、本町が企業誘致したプロロジス日本法人が、大規模物流施設の開発を行うプロロジス稲川プロジェクトを進めています。広報稲川6月号では、6月より稲川町が本格運用する消防防災広場の役割についてお知らせします。国内最大級の物流施設建設中、プロロジス稲川プロジェクトは、西日本の物流の大動脈である新名神高速道路川西インターチェンジから約2km の地点にある肝川差し組地区で工事を進めています。事業主体となるプロロジスは現在世界19カ国で事業を展開し、約4660棟の物流施設を運営する大手企業です。肝川差し組地区内に建設中の建物は、プロロジス社がこれまで手掛けてきた中でも国内最大級、世界最先端の施設となります。プロジェクトの役割。本プロジェクトの目的は、地域経済の活性化、新たな雇用機会の創出、定住促進など活力あるまちづくりを進めていくことです。その取り組みの中で、プロロジスは地域貢献として、大規模災害時などに有効な対応が行えるよう、町との間に防災に関する基本協定を締結しています。6月から本格稼働する消防防災広場もその一環として整備されました。町はこの広場を新たな消防と防災の活動拠点として有効活用します。今後、本プロジェクトは稲川町のまちづくりに欠かすことのできない役割を担うことが期待されています。消防防災広場の活用。近年の発生が予想されている南海トラフ地震をはじめとする大規模災害や、特に緊急性の高い救急活動などに備えた救急防災力の強化が求められています。そのような中、プロロジスによって整備された消防防災広場は、本庁消防本部の活用にとどまらず、全国の消防、警察、自衛隊などが有事の際に活用することのできる消防防災活動の拠点となります。消防防災ヘリポートにも活用。消防防災広場は消防訓練のほか、緊急時には消防防災ヘリやドクターヘリの離着陸が可能となり、山岳救助や緊急性の高い患者を搬送する際などにも活用することができます。消防防災広場から神戸市内の工事医療病院までは約10分で搬送することができ、救命率の向上につながります。災害時の応援活動部隊の拠点として、 大規模災害時などには全国から応援に駆けつける消防隊のほか、警察、自衛隊などの応援部隊の宿営場所や指揮所などの活動拠点として活用されます。また、広場内には下水道の排水口が整備されており、災害用トイレが設置された際には、衛生面に配慮し、下水処理が行われます。災害用トイレ排水口の写真が掲載されています。なお、他にもプロロジス提供のイメージパース、完成予想図や建設工事の様子、令和2年5月21日に撮影された消防防災広場の写真などが掲載されています。物流施設の概要、令和3年11月完成予定の表を、施設名、建築工事期間、敷地面積、建築面積、延べ床面積の順に読みます。プロロジスパーク稲川1、令和2年5月から3年11月完成、約10万7200平方メートル、約3万8500平方メートル6階建て、約21万7400平方メートル。プロロジスパーク稲川2、令和2年4月から3年8月完成、約8万5400平方メートル、約3万3200平方メートル、5階建て、約15万8500平方メートル、表終わり。なお、工事の予定は社会情勢などにより変更となる場合があります。プロロジス広報室古川さんのお話。プロロジスパーク稲川1の1階から4階には工業用間接資材、主に製造業で使われる工具や資材、事務用品などの通信販売大手株式会社モノタロウ、アルファベット大文字 M 小文字 ONOTA 大文字 RO の入居が決定しています。またプロロジスパーク稲川にでも大手小売業や物流会社の入居を予定しており、いずれの施設も完成後まもなく稼働する予定です。完成後は1000人を超える規模の雇用を想定しており、施設内には働く方のためのカフェテリアやバス停の整備も計画しています。工事中、近隣の皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、ぜひご期待いただければと思います。問い合わせ、プロロジス稲川プロジェクト産業労働課、電話 767-6253、 消防防災広場消防本部、電話 766-0119。
8ページ、小中学生1人1台タブレット端末を導入。稲川町では6月中に町立学校の児童生徒に1人1台のタブレット端末を整備します。多様な子どもたちの個性に合わせた教育の実現を目指し、学校でのプログラミング教育や動画を活用した授業などのほか、臨時休業による学習の遅れを補うため、夏休み明けまでは家庭学習用として全児童生徒に貸し出す予定です。タブレット端末でできること。自宅で授業、先生から発信されるオンライン授業で学習を進めることが可能になります。先生は児童生徒の顔を見てやり取り、テレビ電話などで児童生徒の健康状態もチェックできます。宿題の提出も、宿題の提出や進捗状況の確認などもできます。問い合わせは学校教育課、電話 766-6006 へ。令和3年4月採用朝職員を募集。募集の職種、採用予定人数、受験資格、受験資格はすべての要件に当てはまる人の表を読みます。事務職、大卒1人。 平成7年4月2日以降に出生した人で、学校教育法に定める4年制大学を卒業した人、または令和3年3月31日までに卒業見込みの人。保健師1人、昭和61年4月2日以降に出生した人で、保健師免許を有する人、または令和3年3月31日までに保健師免許を取得見込みの人。司書1人、昭和57年4月2日以降に出生した人で、学校教育法に定める4年制大学を卒業した人、または令和3年3月31日までに卒業見込みの人のうち、図書館法に定める司書の資格を有する人、または令和3年3月31日までに取得見込みの人。表終わり。ただし、地方公務員法第16条の欠格事項に該当する人は受験できません。採用時には通勤可能な地域に住居を定めてください。なお、受験者は受験要件の学校を卒業できない場合や、資格取得ができない場合は採用できません。採用時期、令和3年4月1日、受付期間、6月1日から19日の午前8時45分から午後5時30分まで、土曜日曜日は除く。ただし、郵送の場合は、特定記録郵便または簡易書留郵便で19日午後5時30分筆着。インターネットでの申し込みはできません。受付場所、役場2階総務課。一次試験。1、全職種の面接と保健師の専門試験。7月12日日曜日、中央公民館。2、全職種の総合能力試験。7月13日月曜日から8月2日日曜日の期間に希望するテストセンターにて各自申し込みの上受験する。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で試験日を変更する場合があります。募集要項申し込み書などは総務課日生住民センターフラットむつせで配布。町ホームページからもダウンロードできます。以上、問い合わせは総務課、電話 766-8708 へ。ページ、令和元年度、庁職員の任免や勤務条件などを公表します。令和元年度の人事行政の運営状況についてお知らせします。これは住民の皆さんに庁職員の任用や競争試験、勤務時間、その他、勤務条件などの情報を正しく知っていただくために公表するものです。11項目あります。1、任免競争試験について。競争試験により、新たに10人を採用しました。試験の実施状況は次の通りです。職務ごとに、受験者数、合格者数、倍率の順に読みます。事務職、大卒、56人中3人合格で 18.7 倍。同じく事務職、社会人経験者、20人中4人で5倍。消防職、大卒、11人中なし。高卒、短大卒、10人中2人で5倍。保健師、2人中1人で2倍。合計99人中10人で 9.9 倍でした。承認、承認の承は昇格の承、任は任務の任。承認などは勤務成績の評定などを参考にし、内部に設置される 任用懲戒審査委員会での選考に基づいて決定され、30人の承認を行いました。退職の内訳は、60歳到達による定年2人、早期干渉1人、自己都合その他が2人でした。2、勤務時間及び休日について。消防本部や図書館など、本庁以外の勤務場所では、以下とは異なる勤務形態の場合があります。勤務時間は、午前8時45分から正午までと、午後1時から5時30分まで、1週間あたり38時間45分。週休日及び休日は、週休日、土曜、日曜日、休日は国民の祝日と12月29日から1月3日まで。3. 休暇などについて。令和元年中の年次有給休暇の取得実績は1人当たり 9.7 日でした。病気休暇は医師の診断に基づき取得できます。4. 分限懲戒処分などについて。令和元年度は分限処分1件で、懲戒処分はありませんでした。分限処分には、公認免職と休職があり、公認免職は、勤務成績が良くない時や、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに耐えない時、あるいはその職に必要な適格性を欠くとき、廃職または解任を生じたときなどに行われる。休職は、心身の故障のため長期の休養を要するときや、刑事事件に関し起訴されたときなどに取られる。懲戒処分には、戒告、減給、停職、免職があり、地方公務員法など、またはこれに基づく条例、規則、規定に違反したときや、職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあったときなどに取られる処分。5、服務義務について。職員は全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、職務遂行にあたっては全力で専念しなければならないため、様々な義務が課せられています。服務義務違反により処罰された事件はありませんでした。6. 職員研修について。職員研修計画に基づく研修を行い、さらなる勤務能率の向上に努めています。7. 職員の人事評価の状況について、職員の能力及び業績を把握した上で行う人事評価制度を導入しており、業績評価と能力評価の両面から評価を行いました。人事評価結果は勤勉手当に反映するとともに、人材育成や分限などに活用しています。8. 福利厚生制度について、職員の保険その他厚生に関して適用されている共済制度は、地方公務員等共済組合法によって、兵庫県市町村職員共済組合が制度を運用、実施しています。また、職員は一般財団法人、兵庫県市町職員互助会へ加入し、福利厚生の充実を図っています。9. 公務災害保障について。職員が公務中あるいは通勤途上で死亡し、または負傷や疾病によって障害を負った場合などは、地方公務員災害保障法に基づき、その保障を受けることができます。令和元年度は、公務災害と認定された件数は1件で、公務中の負傷のため、療養保障が行われました。10. 職員の退職管理の状況について。 営利企業などに再就職した元職員は、離職前の職務に関して、現職員への働きかけをすることが禁止されています。これにより、退職管理の適正化を図るように取り組んでいます。11、公平委員会への報告事項。公平委員会は、地方自治法及び地方公務員法に定められた職員の勤務条件に関する措置の要求や、職員に対する不利益処分を審査し、必要な措置を行う行政委員会ですが、それらの実施はありませんでした。以上の問い合わせは総務課、電話 766-8708 へ。10ページ、自治会役員をお知らせします。令和2年度、皆さんの地区の自治会役員です。自治会名、自治会長、衛生委員、防犯委員、人権啓発推進委員、農会長の順に読みます。継承略。原、西本誠、原慶三、北中昭夫、岸本良太郎、道坂秀夫、内馬場、野木和也、山下達美、野木和幸、牧田忠則、野木義彦、民田、熊井武志、熊井豊重、今中茂雄、辻博士、福井俊幸、神谷小谷、今中泰造、山添健二、岸本律夫、中西義幸、中井恒夫、下阿小谷、上殿義人、板谷守、前岡隆明、人権啓発推進員なし、畑中康則、北田原、前中清幸、福本克美、福本克美、西門修一、中田正幸、南田原、村山真嗣、住野光信、村山静香、並川清、中田武史、北野、上畑洋二、杉本直也、井上俊明、杉本直也、東田義樹、雄田、西村悟、山田勝美、増川貴弘、畑中幸男、森田康夫、柏田、福田義雄、福本定蔵、西浦幸男、福本修造、福本京三、上野、逗子正弘、中井茂樹、奥田実、富田徹、逗子久臣、広根、今夜義次、北山義和、山内博士、宮東豊和、鴨和也、銀山、橋本光彦、吉岡健、橋本健吾、橋本健吾、小林よしみ、井淵、下上博之、福井茂、福井誠、上上善太郎、中田孝夫、肝川、中間幸三、前田隆、湯の上昇、久留間博、久留間重信、差し組、高上博之、杉村俊治、川上英二、宮城春康、橋本健、稲川総園、角庵克美、森谷典彦、人見重幸、小川千波、ここより旧地区は農会長なし、稲川台、伊藤正義、山田康子、高田香織、田中さゆり、なし。松尾台、久永忠光、川崎康生、渡辺忠孝、神原太陽子、なし。伏見台、亀川智明、 橋野照子、田中信秀、伊藤茂子、なし。若葉、松尾富子、前田京介、なし。松尾富子、なし。白金、大西俊夫、田中真嗣、大石秀行、深井音義、なし。広根ニューハイツ、中西千秋、西田玲子、近藤恵子、井上紗恵子、なし。パークタウン東、徳野直子、川下康則、尾形誠、山中陽子、なし。つつじが丘、藤平茂、宮本沙織、正ヶ瀬はじめ、甲斐静香、なし。万全、白秀一、福原達夫、福中聖郎、土橋正人、大西茂雄、つくなみ、吉村勝、神智彦、前西浩二、大島武志、飯田勝美、木津、西田啓二、前田利美、西田啓二、西田啓二、前田正明、木津神、林和幸、新谷陽介、東高雄、中西義久、林博彦、小毛、中守、中照之、南隆、前西義明、南淳二、土地原、加門康則、今中博光、宮田義治、出口春久、福田光雄、林田、大西藤夫、前西福夫、山畑道夫、前西高彦、前西高彦、笹尾、上田実、淵上光一、大山昭春、久保義則、山下治、清水、福井和夫、福井正明、松田勇、日田和也、福井和夫、清水東、井上俊彦、井上明弘、本庄正人、中尾仁、井上幸弘、二条寺、奥村和夫、奥野重信、山下聖也、奥村和夫、倉本和幸、島、上村義美、上村正幸、中本和也、長谷議員一、堂本明、鎌倉、中島茂、戸田浩二、中本徹、渡瀬博文、中本秀則、杉尾、福田康、森田勝也、沖山達夫、森本達夫、西谷昇、西畑、荒井はじむ、荒井義治、森田信彦、西谷直美、森田和義、柏原、柳谷勝則、岡高明、平尾守、乾勝美、谷忠、万全荘、高森圭介、前原留美子、扇直樹、溝口晃子、前原留美子、扇直樹、溝口晃子、なし。東山、クリス久志、高津幸明、大迫義雄、鈴木麻里、なし。稲川グリーンランド、井本健治、播磨幸三郎、西村正春、増面剛、なし。朝日が丘、川見雄二、坂谷淳二、丸橋圭介、砂川幸子、なし。尾花、青山一郎、佐々木健一、上田勇、井上正弘、なし。ハウディ稲川、渡辺忠、河内博、河 川地博士、川地博士、なし。川向かい、竹内真嗣、猪下圭、楠知恵、田中拓二、なし。ID タウン笹尾、奥山学、田村則夫、平井義孝、飯田純子、なし。以上、今年度の役員をお伝えしましたが、総会での承認前の自治会もあるため、変更の可能性があります。11ページから13ページ、情報ポケット。募集。税務職員、国家公務員、採用試験。受験資格。令和2年4月1日において、高等学校などを卒業した日の翌日から起算して、2年を経過していない人及び、令和3年3月までに高等学校などを卒業見込みの人。試験日、1時は9月6日日曜日、2時は10月14日水曜日から23日金曜日までのうち指定する日時。申し込み、6月22日から7月1日までにインターネットで申し込み、受信有効。問い合わせ、伊丹税務署、電話 779-6121。留守家庭児童育成室、学童保育の指導員の登録。雇用期間、学校長期休暇、夏休み、冬休み。勤務予定地、町内各小学校育成室、大島小学校を除く。応募資格、一般指導員は、保育士、幼稚園教諭など有資格者。臨時指導員は特になし。申し込み問い合わせ、履歴書を子供課まで。電話 767-7477。町営住宅入居者、対象一般世帯。物件概要、若葉1丁目 50-1、204号室、3DK。鉄筋コンクリート造り、エレベーターなし。家賃、条例に準じ収入により決定。資格、次の1から3のすべてを満たす人。1、募集初日の3ヶ月前から町内に在住在勤の人。2、持ち家がなく現在住宅に困っている人。3、政令月収入額が15万8000円以下。ただし、入居者または同居人が身体障害者、60歳以上の高齢者世帯などの場合は、21万4000円以下。ただし、単身で応募の場合は、別途要件あり。申し込み、1日から15日までに都市政策課、日生住民センター、フラットムツセに備え付けの申し込み用紙に必要事項を記入の上、都市政策課まで。ただし多数の場合は抽選。問い合わせ、都市政策課、電話 766-8704。お知らせ。6月7日から13日は危険物安全週間。訓練で確かな信頼積み重ね。危険物とは、ガソリン、灯油、油性塗料など。家庭内で危険物事故を防ぐには、子供が触れないように管理する。高温になる場所に保管しない。収納容器の蓋は確実に閉める。屋内で取り扱うときは、定期的に換気をする。下記の周囲で取り扱わない。危険物を貯蔵、取り扱う事業所の皆さんへ。ヒューマンエラーによる事故防止には、危険要因の把握、従業員への保安教育が重要です。また、危険物施設の定期点検、日常点検の実施に努めてください。問い合わせ、消防本部。電話 766-0119。 福祉医療受給者証の更新。7月は各種福祉医療受給者証の更新月です。所得判定などを行い、対象となった人には6月末までに新しい受給者証を郵送します。中学生以下に対する医療費助成は所得制限なし。旧受給者証は有効期限経過後に破棄してください。問い合わせ、高齢期以降、高齢・重度障害者医療費は、福祉課、電話 766-8701。乳幼児等、子ども、母子家庭等医療費は、子ども課、電話 767-7477。大谷アルプスランド下山道の安全対策工事及び天文台の休館。大谷アルプスランド下山道の安全対策工事のため、登山道、下山道ともに終日通行止めになります。これに伴い天文台も休館します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。期間、10月30日まで。予定。問い合わせ、広報戦略室、電話 766-8707。 6月町議会定例会の日程。本会議第1日4日木曜日議案審議、第2日12日金曜日一般質問、第3日19日金曜日議案審議。常任委員会、総務建設常任委員会、9日火曜日。生活文教常任委員会、10日水曜日。問い合わせは議会事務局、電話 766-8710。 子ども課より2件あります。1、児童手当の現況届の提出。郵送書類に必要事項を記入し、関係書類、健康保険証の写しなどを添えて、30日までに同封の返信用封筒にて提出してください。2、児童手当の支給。令和2年2月から5月の4ヶ月分の児童手当を指定口座に振り込みます。通帳などで入金の確認をお願いします。振込日、6月10日水曜日。以上、いずれも問い合わせは子ども課、電話 767-7477。 6月1日から7日は水道週間。飲み水を未来につなごう僕たちで。一人一人が水の大切さを認識し、より安全な水を供給するため、川やダムの水を汚さないようにしましょう。上下水道課より3件あります。1、町立中学校生徒のポスター展示。時、6月8日月曜日まで。ところ、役場第二庁舎玄関付近。2、水道モニター募集。内容、施設見学、研修会、意見交換、年6回から8回程度、謝礼支給。対象、平日昼間の活動に参加できる、町内在住在勤在学の人。定員、10人程度。ただし、多数の場合は抽選。期間、令和3年3月末まで。申し込み、30日までに上下水道課へ。詳細は町ホームページに。3、水道料金の支払いは便利な口座振替を。支払い口座番号とその口座の印鑑、水道料金のお知らせ表などを持参し、金融機関へ申し込みください。以上、いずれも問い合わせは上下水道課、電話766-8716。 学校教育課より2件あります。1、 教科書展示会、時6月16日から7月3日まで、ただし土曜日曜日を除く、午前9時から午後5時まで。ところ、稲川町教育支援センター、内容、小中学校教科書など。2、特別支援教育の就学説明会、時6月19日金曜日、午前9時30分から11時まで。ところ、役場第二庁舎2階委員会室。内容、特別支援学校、特別支援学級への就学説明。対象、就学期を迎えた子供の発達に心配のある保護者。申し込み、10日までに学校教育課。以上、いずれも問い合わせは、学校教育課、電話 766-6006 へ。6月は土砂災害防止月間。日頃の備えと早めの避難。6月7月は雨の日が多く、土砂災害が発生しやすくなるため、十分な警戒が必要です。避難場所の確認や天候への注意、周辺に普段と違う兆候が見られる場合は、早めの避難を心がけましょう。防災など緊急情報を配信する稲防ネットの登録もお願いします。問い合わせ、建設課、電話 766-8705。 有料運転者、金銀同賞の申請、時6月1日から30日まで、土曜日曜を除く。ところ、川西交通安全協会、持ち物、運転免許証、交通安全協会会員証、印鑑。料金670円、証明書代。その他、各所申請条件あり。問い合わせ、川西交通安全協会、電話 759-8947。なお、詳細は県交通安全協会ホームページに。令和2年度労働保険の年度更新。更新期間6月1日から8月31日まで。ところ、最寄りの労働局、労働基準監督署、金融機関。その他、電子政府の総合窓口 e-gov からでも申請可能です。ただし、マイナンバーカードまたは電子証明書の取得が必要です。問い合わせ、厚生労働省労働基準局労働保険徴収課、電話 03-5253-1111。 なお、詳細は厚生労働省ホームページに。マイナンバーカード休日窓口、交付及び電子証明書更新の休日窓口を開設します。持ち物は郵送された案内通知、または庁ホームページを参照ください。時、6月28日日曜日、午前9時から正午まで。ところ、役場1階住民課、問い合わせ住民課、電話 766-8700。 オレンジカフェ、認知症の人やその他誰でも気軽に集まり、交流を楽しむ場所です。時、6月25日木曜日、午後2時から4時まで。ところ、ニッセ中央サピエ1階専門店グルメゾーン内。対象、当事者、介護者、どなたでも。参加費200円、飲み物代。問い合わせ、地域包括支援センター、電話 764-5812。 シルバー人材センター入会説明会、時6月4日18日、いずれも木曜日の午前10時から正午まで、予約が必要。ところ、社会福祉会館。内容、家事支援、会場の設営、ポスティング作業など。対象、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。 問い合わせ、シルバー人材センター、電話 766-8686。フラットムツセより2件あります。1、6月1日は人権擁護委員の日。昭和24年6月1日に人権擁護委員法が施行されたことを記念し、人権尊重の大切さを呼びかける日として制定されています。2、6月23日から29日は男女共同参画週間。そっか、いい人生はいい時間の使い方なんだ。ワクワクライフバランスをキャッチフレーズに、職場や学校、地域や家庭でそれぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて取り組みましょう。以上、いずれも問い合わせはフラットムツセ、電話 768-0001。 精神障害者と家族のための相談ワンピース。時、6月27日土曜日午前10時から正午まで。ところ、UI センター2階障害者談話室。申し込み問い合わせ、心稲川家族会事務局。電話 766-1200。 どうしようを相談しよう、暮らしと仕事の相談会。時、6月16日火曜日、午後1時から5時まで、1枠1時間、4枠。ところ、役場1階第2相談室。その他、無料、秘密厳守で、個別電話相談もできます。問い合わせ、企業組合労協センター事業団ワーカーズコープ。電話 079-224-2188。 メールアドレス、姫路 himeji@roukyou.gr.jp。 伊丹健康福祉事務所より2件あります。1、精神保健福祉士によるアルコール相談。時、6月10日水曜日、午後1時から3時まで、予約が必要。2、精神科医師による心のケア相談。時、6月15日月曜日、午後1時30分から3時までと、7月2日木曜日、午後2時から3時30分まで、予約が必要。いずれも、ところは、伊丹健康福祉事務所相談室。以上、申し込み問い合わせは、伊丹健康福祉事務所地域保健課、電話 785-7874。6月30日が納期限です。超県民税前期第1期。問い合わせは税務課、電話 766-8702。 介護保険料前期第1期。問い合わせは保険課、電話 767-6235。 イベント、親子で参加、初めてのテニス教室。時、6月21日日曜日、午前10時30分から正午まで。ところ、スポーツセンター。申し込み問い合わせ、2日からスポーツセンター窓口または電話で。電話 768-2277。 なお、詳細はホームページに。
14ページ、15ページ。健康づくり。新型コロナウイルス感染症の影響などにより、各種行事は中止・延期の場合があります。変更などは稲川町ホームページでお知らせします。お知らせ。6月4日から10日は、歯と口の健康週間。咲かそうよ、笑顔の花を歯磨きで。歯と口の健康は全身の健康状態と深く関わっており、健康に生きていく力を支えるものです。8020、80歳になっても20本以上の自分の歯を保つ8020を目指し、 いつまでも健康な歯を保ちましょう。そのために、食べたらすぐ歯を磨く習慣づくりや、定期的な歯科検診の受診など、歯周病の予防や歯と口腔の健康づくりに取り組みましょう。6月は国の食育月間。1日3食食べること、誰かと食事を共にすること、感謝して食べ物をいただくこと、地場産物の利用など、できることから食育に取り組みましょう。定期予防接種の期限延長。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、定期予防接種の期限を延長します。ただし、接種前に保健センターまで事前申請が必要です。希望者は早めに手続きをしてください。対象、高齢者用肺炎球菌。令和元年度の対象者、薄紫色の予診票が届いた人で、過去に接種歴がなく、令和2年3月31日までに接種できなかった人。すべての子どもの定期予防接種。令和2年2月7日から兵庫県帰国者接触者相談センターの設置が解消される日の翌日から7日後までの間に定期予防接種の期限が到達する人で接種できなかった人。なお、詳細は稲川町ホームページに掲載されています。生き生き健康ライフ、緑内障と点眼方法。日本人の後天的失明の第一位は緑内障ですが、現在の治療の主流は点眼です。緑内障は治る病気ではありませんが、点眼薬の進歩により、以前に比べて多くの人の失明を防ぐことができるようになってきました。ただ、その点眼治療も正しく目薬をささないと十分な効果が得られません。また、点眼治療の目的である眼圧下降ですが、その下げ幅もそれぞれの進行具合に合わせてコントロールしなくては、ただ点眼治療を続けても緑内障がどんどん悪化していきます。緑内障の点眼薬は点眼回数が決まっています。また副作用が生じることも多く、さらにとても高価な薬です。そのため副作用をできるだけ防ぎ、余分な費用をかけないためにも、最小の種類の点眼数で最大の効果を出すことが大切です。そこで正しい点眼方法ですが、一滴を目の中に入れて3分間目を閉じてください。まばたきをすると涙で目薬が薄くなり十分な効果が出ません。また目の中には一滴の3分の2しかたまらず、二滴目はすべて無駄になってしまいます。ちなみに他の点眼薬も同様の方法です。最後に、現在世の中は困難な状態に直面していて、家で過ごす時間が長くなっています。この機会に正しい点眼方法で目の病気をしっかり治して、いずれ訪れる希望の光が見えるように準備をしておいてください。緑の眼科クリニック院長、木戸則明。保険だより、予防接種関係、種別、内容の順に読みます。BCG、生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回、できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。単独不活化ポリオ、ただし4種混合接種者を除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種、20日以上の間隔で3回。追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹、風疹。1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2期、平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれで、 年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、一期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳、6日以上の間隔で2回。一期追加、一期初回終了後6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。なお、積極的接種勧奨差し控えにより接種を逃した人については、不足回数が接種できます。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。B 型肝炎、生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防 HPV ワクチン、小学6年生から高校1年生相当年齢の女子、合計3回。現在、積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌、今年度の末日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人、令和3年3月31日までに1回、ただし今までに接種した人は対象外。時、受付時間、年間を通じて実施、なお時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関、指定医療機関は健康づくり年間予定表でご確認いただくか、保健センターまで問い合わせてください。乳幼児健康審査、ところはいずれも保健センター。種別、内容、時、受付時間の順に読みます。3、4ヶ月時健康審査、令和2年1月1日から令和2年3月2日生まれの人、身体計測、診察、離乳食の話など。17日水曜日13時15分から14時15分まで。3歳児健康審査、平成29年2月7日から平成29年3月20日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。18日木曜日13時から14時15分まで。すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、定員10組、16日火曜日9時30分から11時30分まで、個別に時間指定します。予約申し込みが必要です。もぐもぐ教室、管理栄養士による離乳中期における離乳食メニューの作り方や紹介、定員10組程度、25日木曜日10時から11時30分まで、予約申し込みが必要です。母親学級、パートナーと参加できます。1回目、妊娠・出産・産後の話・栄養指導。2回目、歯の健康・歯科検診。3回目、育児に関すること、沐浴実習・妊婦体験。3日水曜日、10日水曜日、24日水曜日、いずれも13時15分から13時30分まで。予約申し込みが必要です。なお、予約申し込みは毎月1日からで、1日が土曜、日曜、祝日の場合は翌日から受付開始です。稲すくサロンは17ページに掲載しています。検診・相談など。健康相談、血圧・検尿、生活指導・医師による相談など。前立腺がん検診、料金1000円、定員10人。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10人。時、4日木曜日、受付時間13時15分から14時まで。予約申し込みが必要です。ところ、保健センター。 その他、種別、内容の順に読みます。妊婦健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回。ただし、事前に申請が必要です。成人歯科検診。年度末現在20歳以上が対象で、年度内4月から翌年3月末日に1人1回受診することができます。直接、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診は無料です。健康保険証を持参してください。妊婦歯科検診。妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態などに、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせは、月曜日から金曜日の9時から17時までの間に、川西市歯科医師会立訪問歯科センター、電話 757-0418 へ。保険だより終わり。問い合わせなど、ホットライン24、救急時の相談、健康相談、医療相談に、看護師、保健師、医師が24時間無料で対応。電話フリーダイヤル 0120-024-995。 阪神北子ども急病センター、子どもの急病に休日夜間の診療で対応。電話 770-9988。 以上、健康づくりすべての問い合わせは保健センター、電話 766-1000番。16ページハテナの相談室。秘密厳守です。お気軽にご相談ください。心配事相談。民生委員による生活全般の困りごと相談。2日火曜日、日生住民センター。16日火曜日、フラットむつせ。23日火曜日、UI センター。いずれも10時から12時まで。問い合わせは、民生委員児童委員協議会。電話 764-5814。 法律相談と行政相談。法律相談、相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談、1人30分間。22日月曜日13時30分から16時30分まで、日生住民センター。電話受付、15日月曜日8時45分から、先着6人。行政相談、普段の生活で困っていることや、行政への意見・要望などに対してのアドバイスや相談窓口の紹介など、22日月曜日13時30分から16時まで、日生住民センター。以上、問い合わせは、企画政策課広報戦略室、電話 766-8707。 教育相談、学校・日常生活や学業・進路・心身の悩みなど、来所相談、予約が必要です。火曜日から金曜日までの9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日までの9時から17時まで。問い合わせは、教育支援センター、電話 765-2065。母子不死相談と児童相談、及び DV 相談。母子不死相談、兵庫県母子不死自立支援員による相談。来庁相談、完全予約制、役場相談室または宝塚健康福祉事務所、電話相談、随時できます。いずれも9時から17時まで、阪神北県民局、電話 0797-61-5176。 児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談、電話、来庁ともに、月曜日から金曜日までの9時から17時まで、役場相談室。 DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談、電話・来庁ともに月曜日から金曜日までの9時から17時まで役場相談室。以上、問い合わせは子ども課電話 767-7477。 農業者年金相談と農地流動化相談。農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること、1日月曜日10時から12時まで役場相談室。農地流動化相談、農業規模拡大や農地の貸し借りなど、8日月曜日、15日月曜日、10時から12時まで役場相談室。以上、問い合わせは農業環境課、電話 766-8709。 消費生活相談、月曜日日生住民センター、水曜日金曜日役場消費生活相談コーナー、いずれも10時から12時までと13時から16時まで。問い合わせは消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 障害者相談、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談、25日木曜日13時30分から15時30分まで障害者福祉センター。問い合わせは福祉課、電話 766-8701。 障害者・障害児相談、障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援、常時8時45分から17時30分まで UI センター。問い合わせは障害者相談支援センター、電話 766-5444。 高齢者福祉相談と青年貢献相談、高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談、常時8時45分から17時30分まで UI センター、随時訪問相談できます。青年貢献相談、青年貢献制度に関する相談、1人60分間、19日金曜日10時から12時まで、15日までに申し込みが必要です。以上、問い合わせは地域包括支援センター、電話 764-5812。 外国人生活支援相談、電話 766-8711、 ファックス 766-8902。 17ページ、子育て真っ最中。トピックス、電子母子手帳アプリすくすくいなっこ by 母子もスマートフォンなどでイベントの変更などのお知らせを受け取ることができます。ぜひ登録してください。登録方法、母子もで検索、または QR コードからダウンロードしてください。問い合わせは子ども課、電話 767-7477。 QR コードが掲載されています。子育て支援センター7件あります。 1. 子育て相談、電話も可能です。時、月曜日から土曜日、9時から17時まで。2、特別子育て相談、電話も可能です。時、火曜日、木曜日、9時から17時まで。ただし、予約来所優先、子供を遊ばせながらの相談もできます。3、集いの広場、時、月曜日、10時から17時まで。火曜日から金曜日、12時から17時まで。土曜日10時から16時30分まで。対象・内容、終演前の子どもと保護者の交流。4、楽しい親子体操、時16日火曜日10時30分から11時30分まで。対象・町内在住のおおむね1歳6ヶ月から終演前の子どもと保護者。5、赤ちゃん交流会、時25日木曜日10時から11時30分まで。内容、触れ合い遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象、町内在住の令和元年6月から令和2年3月生まれの乳児と保護者。6、子育て支援ボランティア研修講座、心を動かす寄り添い術、時26日金曜日10時から11時30分まで。対象、町内在住の子育て支援ボランティア活動に関心のある人。 7. ファミリー講座、世界のおもちゃで遊ぶ、笑って学ぶ子育てのコツ、AI 時代に大切なこと、時、28日日曜日、10時から11時30分まで、対象、町内在住の修園前の子供と家族。なお、4番から7番はいずれも電話予約が必要です。1日からの先着順です。託児も予約が必要です。以上7件のお問い合わせは、子育て支援センター、カシューダ、電話 766-7800、星の公園七夕、町の子育て広場、時、月曜日から土曜日、10時から15時まで、対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。問い合わせは、星の公園七夕、伏見台1丁目、電話 765-0770、相談専用ダイヤルは 765-0880。認定こども園 YMCA 白金こども園、子育てサロン、時、月曜日から金曜日、10時から15時まで、対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。問い合わせは、認定こども園 YMCA 白金こども園、白金3丁目、電話 765-3611。保健センター、稲宿サロン、時、7月7日火曜日、10時から11時40分まで、ところ子育て支援センター、内容、同時期の出産予定、月齢の子を持つ母親同士の交流、産前産後のヨーガ、ベビーマッサージなど、対象、町内在住の妊娠中から産後1年未満の妊産婦、申し込みは7月2日までに保健センターへ。問い合わせは保健センター、ユーダ、電話 766-1000 番。シルバー人材センター、社会福祉会館。時、12日金曜日、10時から11時30分まで。ところ、社会福祉会館。内容、昔の遊びと読み聞かせ。対象、終演前の幼児と保護者。申し込みは不要です。問い合わせは、シルバー人材センター、社会福祉会館、ユーダ、電話 766-8686。18ページ、6月の図書館通信。6月の子ども向け行事は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止します。館内での長時間の滞在は避けてご利用ください。休館日、毎週月曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、今月のテーマは、文学賞受賞作品、7月31日まで。なお、当面の間、貸し出し期間4週間、貸し出し冊数20冊以内とさせていただきます。また、状況に応じてサービスを変更する場合があります。来館の際は、図書館ホームページをご確認ください。日生図書室、開室日、日曜日、水曜日、金曜日、土曜日。開室時間、午前10時から午後5時まで。ただし、土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？6月4日は虫の日。手塚治虫らの呼びかけで設立した日本昆虫クラブが、虫が住める街づくりを目指して制定したそうです。アサギマダラの手紙、横田明子作、井川由里子絵、国土社。アサギマダラ、蝶の風は、人間の女の子、メイと知り合います。メイの悩みの理由を聞いた風は、人事と思えず、僕が手紙になるよ、と提案しました。小さな体で驚くほど遠くまで旅する不思議なアサギマダラの特性を生かした優しいお話。低学年から72ページ。ファーブル先生の昆虫教室、本能の賢さと愚かさ。奥本大三郎、文。山下公平、絵、ポプラ社。昆虫記に書かれた内容をファーブル先生が子ども向けに優しい語り口で教えてくれる本。わかりやすいイラストとセットで見開き1話となっており、読みやすい構成です。 虫の世界の奥深さや面白さを知るきっかけに、シリーズ全3巻、中学年から175ページ。手塚治虫の昆虫博覧会、手塚治虫著、小林淳二解説、イソップ社。虫好きで知られる手塚治虫の作品から代表的な昆虫漫画などを選び出し、作品中に描かれた昆虫の生態の面白さについて解説した本。解説者も手塚作品に関わってきた虫好きのアニメーターです。子ども向けの童話やエッセイも収録されており、昆虫愛にあふれた幅広い手塚ワールドが楽しめます。一般向け182ページ。手すりの虫観察ガイド、公園緑地で見つかる四季の虫、豊崎寛治著、文一総合出版。虫に興味はあるものの、どこから探していいのかわからないという人のために、手すりという視点で身近な虫を探せることを提案した入門書。約300種類の虫が出現時期付きで載っています。また手すりの見方から撮影の仕方まで情報が満載。散歩に新しい楽しみが増えるかも。一般向け143ページ。問い合わせは図書館電話 766-3238。 19ページ。いいなごはん。道の駅の新鮮稲川野菜。きゅうりとささみの梅肉あえ。エネルギー60キロカロリー。食塩相当 2.0 グラム。緑の彩りと水分たっぷりで量を運ぶ夏野菜の定番きゅうり。95% 以上が水分で、栄養素の含有量は比較的少なく、世界一栄養がない野菜と皮肉られています。しかし、汗をかくと消耗するカリウムやビタミン C が含まれており、その他にもビタミン A、K などのビタミン類や、亜鉛、マグネシウムなどのミネラル類も少量ながらバランスよく含んでいます。手軽に生で食べられるのも魅力的です。今回はヘルシーな鶏のささみと疲労回復、食欲増進に効果のある梅干しで梅肉和えにしました。暑い日にはぴったりのさっぱりとした一品です。材料4人分、きゅうり2本、鶏ささみ2本、梅干し2個、みりん大さじ2、薄口醤油小さじ1、かつお節適量。酒大さじ2分の1、塩少々。作り方1、きゅうりに塩、分量外を振り、まな板の上で転がし、板ずりをする。塩を洗い流す。すりこぎできゅうりを叩いてから、食べやすい大きさに手で割る。2、鶏ささみは筋を取り除き、耐熱皿に並べて、酒大さじ2分の1、塩少々を振る。ふんわりラップをし、電子レンジで3分加熱。冷ました後、食べやすくほぐす。3、梅干しは種を取り除いて包丁で叩く。耐熱容器にみりんを入れて電子レンジで20秒加熱し、梅干し、醤油を加えて混ぜる。4、ボウルに1、2、3、すべての材料を入れて全体を混ぜ合わせる。冷蔵庫でよく冷やしてから器に盛り、かつお節を散らす。問い合わせは保健センター、電話 766-1000 番。今月のピックアップ野菜、きゅうり。きゅうりの語源は、きうり、漢字で黄色と売りと書いて、きうりとされ、昔日本では黄色く熟したものを食用にしていたようです。大きく分けると白いぼきゅうりと黒いぼきゅうりがあり、日本で栽培されているものの多くは白いぼきゅうりです。選び方、全体的に濃い緑色でイボが鋭く、触るとチクチクと痛いくらいが新鮮です。また、端から端までの太さが均一なものほど良質です。保存方法、乾燥や低温に弱いので、ラップやビニール袋に入れて野菜室で保存しましょう。 また好みの大きさに切って干しきゅうりにすると長期保存が可能です。干すことできゅうりそのものの甘みやうまみが凝縮されるので、生食以外でお使いの場合はおすすめです。干す時間は 5,6 時間を目安にしてください。道の駅稲川だより。6月の主な出荷野菜、きゅうり、ハチク、玉ねぎ、じゃがいも、生しいたけ、キャベツ、スナップエンドウ、ネギ、ブロッコリー、トマト、ニンニク、エンドウ、レタスなど。6月のイベント、若葉祭り、時6月28日日曜日10時から。内容、10割そば手打ち実演、販売、三木金物販売、刃物研ぎ、海産物の販売など。問い合わせは道の駅稲川、電話 767-8600。
20ページ、私のおすすめ。稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、大石俊夫さん。万葉集の稲川。今回の私のおすすめは、歩く見る稲川町でなく、稲川の古代に思いを寄せ、考え感じるおすすめです。元号が平成から令和になって1年が経ちました。令和の転居は、日本に現存する最古の歌集、万葉集とされています。万葉集は奈良時代の8世紀初めから末にかけて編集され、長唄や短歌など全20巻、約4500首が収められています。その万葉集に、町名である伊那の名称が、稲川、稲山、伊那の、伊那港という言葉を使って5種収録されているのをご存知でしょうか。稲川は、町最北部大谷山に源流域を持ち、町域の中央部を貫流し、南へ流れ、尼崎市で神崎川と合流し、大阪湾に注ぐ長さ42キロメートル、流域面積約380平方メートルの大河です。五種のうち、稲川の淵のほとりにある屋内で、恋人同士が読み交わし、古代におけるロマンの一つとして、人々の心に響いたのであろう歌をご紹介します。書くのみに、ありけるものを稲川の奥を深めて、我が思えりける。この歌には、言葉書きというその歌のできた経緯、背景も丁寧に説明されたものが残されています。それによれば、新婚早々、公務で遠国に滞在した男が、長い年月を経て、やっと故郷である稲川のほとりに住む妻のもとに帰り着き、妻への思いの深さを稲川の深さに例えて読んだ歌とされています。一方で妻は、夫を待ちかねて病床に伏していました。その妻も病床から夫の歌に応えて、ぬばたまの黒髪濡れて淡雪の降るに焼きますここだにこふればと読みました。雪の降りしきるこの寒い日に黒髪も濡れながら急いでお帰りくださったのですね。お会いしたく思い続けましたが、なんと嬉しいことでしょうと答えたのです。この二種の歌を声に出して読むと、熱く深い夫婦愛が切々と心に迫ります。そしてこの歌が、北は稲川町から南は尼崎市のどのあたりで読まれたのか、杉尾、大島出会公園、ふるさと館、佐保姫公園、屏風岩など、皆様の印象に残る稲川の景色に重ねて想像を膨らますのも楽しいことですね。私たちにとって馴染み深い稲川とその自然が、当時の人々の生活の中に切っても切れないものとして存在していたことを大変嬉しく思います。町観光ボランティアガイド申し込み問い合わせ、企画制作課広報戦略室、電話 766-8707。 なお、詳細は町ホームページ。21ページ、ときめき、今この瞬間輝いているあなたを応援します。地域歯科衛生士グループカミングハーモニー、吉田理香さん、
43歳、松尾台。コミュニケーションを大切に、楽しく口腔ケアを。私が歯科衛生士になろうと思ったのは、高校3年生の頃、おばが衛生士をしていたことと、母からの、これからは手に職を持っておいた方がいい、という助言もあって、歯科衛生士になりました。長男の小学校入学を機に、稲川町に引っ越してきて、近隣の歯科医院に勤めていました。すると同僚が、カミングハーモニーという川西の地域歯科衛生士グループに入っており、よかったら一緒に活動してみない?と誘ってくれました。カミングハーモニーは入会している歯科衛生士による要介護・高齢者などの訪問口腔ケアや小学校などでの歯科保健指導、イベントなどでのブラッシング指導のほか、会員向けの勉強会なども行っているグループです。仕事で口腔ケアなども経験があり、何か役に立てるかなと思い、グループの会員になりました。グループでは、たくさんの先輩歯科衛生士の方々とお話ししたり、歯科医師の先生の講習を受けることができるので、勉強にもなりますし、刺激を受けながら活動することができています。私は訪問口腔ケアなどを行う際、ご家族の方ともお話ししながら、できるだけ患者さんにリラックスしていただくことを心がけています。どなたもはじめは、どんな人が来るのか、何をされるのかと緊張されると思います。そのため、しっかりとコミュニケーションを取りながら、指導やケアを行うことを大切にしています。なかなか歯科医院などに出向くことが難しい人たちにも、できるだけ健康な歯を維持していただけるよう、いろいろな知識を身につけながら、楽しく頑張っていきたいです。私は人とお話しして、人のお役に立てるこの仕事が好きで続けています。あまり専業主婦には向いていないみたいで、家ではぐうたらままで通っています。子供に我慢をさせてしまっているところがあると思いますが、仕事は頑張っていると胸を張って言えるよう日々努力していきたいと思います。ときめきの掲載希望者団体を随時募集中です。詳細は町ホームページ募集情報より。申し込み問い合わせ、企画制作課広報戦略室、電話 766-8707。22ページ23ページ、稲川特派員報告。福田愛、花城直子。エクササイズで免疫力アップ。皆さん、新型コロナウイルス感染症予防のため、自宅で過ごす時間が増えていることと思います。運動量が減ると、免疫力の低下にもつながることをご存知ですか?毎日の健康のためにも、コロナウイルスに負けないためにも、適度な運動で免疫力をつけましょう。今回は、家の中でもできる簡単エクササイズをご紹介します。立って運動。1、ふくらはぎ。足を肩幅に開き、親指の付け根を意識し、かかとを上げ下げする。2、太もも。つま先より膝が前に出ないように、腰の上げ下げを繰り返す。3、お腹。手を合わせて、肘を張り、顔も同じ方向に左右にひねる。4、肩甲骨。両手を上に上げて、手のひらを外に向けながら下ろす。肩が痛い人は前から後ろに。すべての運動は座りながらもできます。各20秒、5セットを目安に。1から4の各動作の間に足踏みをして止まらないようにし、終わったら深呼吸しましょう。座って運動、お腹、胸の前で手を合わせ、右肘を左膝に、左肘を右膝に交互につける。肘につけたまま左右20秒キープ。寝て運動。1、お尻。うつ伏せで、つま先と膝を伸ばし、お尻の筋肉を意識して、足を交互に上げ下げする。2、お腹。うつ伏せで、お腹の近くに手を置き、呼吸をしながら腕を伸ばす。20秒キープ。使っている筋肉を意識しながらするとトレーニング効果アップ。 何かをしながら運動をしよう。料理を作りながら、手を台所に置き、ふくらはぎを伸ばす。読書をしながら、足の裏でゴルフボールを踏んで、足裏の全体をほぐす。スポーツセンター指導員、久島よしみさん。無理をせず続けることが大事です。今回紹介したエクササイズは、全身の筋肉を使う有酸素運動です。体を動かすと血流やリンパの流れが良くなり、免疫力向上の効果があります。しかし、運動強度が強すぎると、免疫力を一時的に低下させてしまうので、適度な運動量を心がけましょう。運動は生活に合わせて無理なく行うことが大切です。ダイエットには朝食前がおすすめですが、低血糖には注意し、水分をしっかりとりながら行ってください。以上、問い合わせは、スポーツセンター、電話 768-2277、運動以外でも免疫力アップ、しっかり睡眠をとる、毎日決まった時間に寝て起きたら朝日をたくさん浴びましょう、腸内環境を整える、ヨーグルトなどの発酵食品、キノコなどの食物繊維の多い食品、バナナなどのオリゴ糖を含む食品を食べて腸内環境を整えましょう。たくさん笑う。好きなテレビを見たり、電話でおしゃべりしたり、楽しい時間を過ごしましょう。編集後期。私たちも今回教えていただいた運動を実践してみました。毎日続けて免疫力を高めていきたいと思います。皆さんも無理のない範囲でチャレンジしてみてくださいね。24ページ、25ページ。すくすくいなっこ。みんなの町の宝物。元気にすくすく大きくなあれ。4人の赤ちゃんの写真です。中島さつきちゃん、つつじが丘、11ヶ月。いつまでも可愛い笑顔でいてね。竹つむぎちゃん、白金、11ヶ月。つむちゃん大好きだよ。生まれてきてくれてありがとう。畑中アスナちゃん。ゆうだ1歳。癒しのアスナ。元気にすくすく大きくなあれ。倉本陸ちゃん。
二条寺。
11ヶ月。いつも元気なうちのボスベイビー陸ちゃん。お姉ちゃんと仲良く元気に育ってね。子供作品コーナー。つつじが丘幼稚園。絵画4点あります。高本力人さん、年少時の作品、蛇の絵です。時間をたくさん使って、きれいに蛇の模様を描いたよ。上村光太さん、年少時の作品、おたまじゃくしの絵です。おたまじゃくしが可愛かったよ。川島茜さん、年少時の作品、虹の絵です。虹をきれいに作れたから嬉しかったよ。前田総一郎さん、年少時の作品、レッサーパンダの絵です。レッサーパンダが木に登っているところが可愛かったよ。神奈川町の人口、令和2年5月1日現在、世帯数 12,529 世帯、人口 35,91 人、内訳男性 14,678 人、女性 15,913 人。広報稲川第970号、発行日令和2年2020年6月1日、編集発行稲川町広報戦略室、郵便番号 666-0292、 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、電話 766-8707、 ファックス 766-8902、 ホームページ http://www.town.inagawa.lg.jp、 電子メール広報 koho@town.town.inagawa.lg.jp。 広報稲川の配布に関するお問い合わせは、公益社団法人稲川町シルバー人材センター、電話 0120-812-580 フリーダイヤル。なお、電話の受付時間は9時から17時まで、土曜日、日曜日、祝日はお休みです。稲川町役場代表、電話 766-0001。 以上で広報稲川、令和2年2020年6月第970号を終わります。